学講座18,867回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は医療と放射線と題し、順天堂大学放射線診断学教授青木茂樹さんにお話しいただきます。
こんばんは。順天堂大学放射線科の青木です。医療で用いられている放射線には大きく3つあります。放射線診断、核医学、放射線治療です。放射線診断は、放射線、言い換えれば X 線が体をある程度透過する、あるいは通過することを利用して内部の構造を見るものです。二つ目の核医学ですけれども、人体の代謝に使われる化学物質、例えばブドウ糖に微量な放射線を発する元素をつけて、その分布、広がりを見るものです。放射能を発する元素はラジオアイソトープとも言います。つまりラジオアイソトープの分布を見る検査が核医学検査です。3つ目の放射線治療は、放射線診断の1000倍ほどの放射線をがんに集中的に当ててがんを治療するものです。がん細胞は一般的に正常細胞より放射線に敏感で、さらにそれに対して集中してかけることでがんを死滅させます。ここでは最もよく用いられる放射線診断を中心に、放射線とは何、放射線の歴史、放射線診断で用いられる検査にはどのようなものがあるか、そして放射線が人体に与える影響についてお話しします。人体への影響については、身の回りにある放射線との比較でお話ししたいと思います。まず、放射線とは何かですけれども、広い意味の放射線には、粒子線と電磁波があります。放射線診断には電磁波を用います。電磁波には可視光線、つまり光、それからこのラジオで用いられているような電波、スマホの電波などが含まれます。放射線はその中で波長が非常に短いものです。そのためエネルギーが強く、電離放射線あるいは X 線と呼ばれます。化学結合を切断するくらいの強いエネルギーがあるため、人体への影響が起きるわけです。放射線の強さですが、大きさを表す指標はたくさんあります。放射線の種類が多いことと、人体への影響を加味するかどうかで種類が多くなります。放射線診断で主に用いるのはグレイとシーベルトです。グレイは放射線の当たった物質の単位あたりに放射線から与えられるエネルギーの量です。つまり、1グレイでは1キログラムの物質に1ジュールのエネルギーを与えることになります。シーベルトは人体や臓器にどの程度影響を与えるかを加味した単位です。X 線の発見と急速な医学への応用についてお話しします。X 線は1895年にドイツのレントゲン博士が発見しました。レントゲン博士はその功績により、1901年の第1回ノーベル物理学賞を受賞しました。体の中が透けて見えるというインパクトは、当時から非常に強かったようです。最初の X 線写真と言われるのが人の手の写真であるように、その後も医学への応用は急速に進みました。日本にも、X 線発生装置は数年後には導入され、1912年には順天堂医院に藤波先生を課長とした最初のレントゲン科が設立しています。X 線診断ができるのは、X 線と呼ばれる波長の短い電磁波では 空気の中では吸収されず通過して、人体の脂肪や臓器、筋肉などもそれぞれ異なる吸収度合いで吸収されつつ、ある程度通過します。骨などの原子番号の高いものでは、その中を放射線は通過しにくくなります。そのため X 線では空気、臓器および筋肉のいわゆる軟部組織、そして骨の3つの違いがわかります。主な放射線診断装置あるいは検査法としては、 X 線撮影、 X 線透視と造影検査、 CT、IVR あるいは画像誘導治療などがあります。順に簡単に説明いたします。 X 線撮影あるいはレントゲン撮影では、空気と軟部組織、骨石灰化などの違いがわかります。骨石灰化があると X 線が通過せず、その像がよく見えます。胸の X 線写真、お腹の X 線写真、マンモグラフィー、手、足、脊椎などの骨などでよく使われます。胸の X 線写真では、肺が空気が多く、その中の血管などがよく見えることが利用されます。腹部では消化管のガスや消化管穿孔による空気がよく見えます。手や背骨などの骨では、骨折、それから加齢変化による骨棘や変形がよく見えます。マンモグラフィーでは、乳腺の中の腫瘤や軟部組織の濃度、それから石灰化などを見ます。透視と造影検査では、ビデオのように人体内部の動きを見ます。造影検査は通常はバリウムやヨードなどの X 線が通りにくい造影剤と組み合わせて、その動きや分布を見ます。消化管では口から飲んだバリウムを造影剤とする場合が多いです。特に消化器系のがんのスクリーニングに用いられるわけです。腎盂尿管造影では、静脈から注入したヨード造影剤の排泄過程と、造影剤の入った腎臓、尿管、膀胱を観察します。次に CT について説明します。 CT はコンピューテッドトモグラフィーの略です。現在の放射線診断の中心です。順天堂医院のような大病院では、1日に300件、年に7万件ほどの CT 検査が行われています。取り方と仕組みを簡単に説明します。短いトンネルのようなリング状の CT 装置の真ん中に人が入って、そのリングに沿って X 線装置が回転します。360度から X 線を当てて、それぞれの角度から X 線の吸収値を計測します。そのたくさんのデータをコンピューターで計算して、人体の断面を画像とするものです。1973年に放射線科の専門誌にハンスフィールドらにより発表されました。わずか6年後の1979年にノーベル医学賞を受賞しています。特に頭蓋骨に囲まれ、他の方法では見えなかった脳出血が容易に見られるようになった点が高く評価され、普及しました。1975年には EMI 社による CT が日本で最初に東京女子医大に導入され、その後も急速に普及し、現在では全国で1万台ほどの装置があり、年に3000万件以上の検査が行われていると言われています。当初1断面あるいは1スライスに1分ほどかかりました。それが1990年代にはヘリカル CT という方法で1スライス1秒程度となりました。2000年頃から急速に普及しだした多列 CT では、当初の4列の多列 CT で同時に4スライスが1秒で取れました。現在では多いものでは320列となり、320スライスが 0.3 秒程度で取れます。最初から比べると6000倍ほどの速さで行えるようになり、任意の方向での断面を再構成しても良好な画像が得られるようになってきています。造影剤と組み合わせて造影剤の到達する様子を観察するダイナミック CT、 血管像を描出する CT アンジオグラフィーなど日常臨床で書くことができないものとなっています。特に肺、腹部、骨などの臓器や肝動脈、大動脈の CT アンジオグラフィーで活躍しています。次に IVR について簡単に説明します。 X 線透視で確認しながら体内にある手術器具を操作するインターベンショナルラジオロジー IVR 画像透視化治療という手法も、患者の負担の少ない治療法として心筋梗塞、脳動脈瘤、肝臓がん等の治療に広く用いられています。足の付け根や手の動脈から2ミリほどの細い管を入れて、病変まで血管の中を通って到達し、そこで細くなった血管を広げたり、コブになった破裂しやすい場所を塞いだりします。がんに対しては制がん剤を流します。止血、血を止めるために体の奥の方の血管まで管を入れて、血の出ている血管を止めたりもします。体の表面の血管から体の中のいろいろな血管に到達できるため、手術で大きな傷口を作らずに手技が可能で、非侵襲的で、今後さらに発展すると考えられています。放射線が人体に与える影響ですけれども、まずリスクとベネフィットを考えることが重要です。つまり放射線検査は有用ですが、 X 線被曝があるためバランスが重要です。放射線の人体への影響は、細胞レベルでは DNA の損傷によります。ほとんどが修復されますが、ごくまれに変異が起き、細胞が癌化すると言われています。低い線量での被曝の影響はまだよく分かっていません。ただし、できれば少ない方が良いであろうという考え方で進められています。国際放射線防護委員会の掲げる放射線防護の3原則は、正当化、最適化、線量限度の3つです。医療被曝では、正当化、最適化が重要とされています。つまりリスクよりも役に立つか、有効かどうか、それから最適な条件で行われているかどうかが防護のために重要です。診断に用いられている線量では軽微なリスクですので、それらは確率的で相対的なリスクの評価が望まれます。身の回りにある放射線ですけれども、自然から受ける放射線の量は1年間に 2.1 ミリシーベルトです。大気中のラドン、地中のウランやカリウム、宇宙線、植物中の炭素14などによります。シカゴと成田の片道では40マイクロシーベルトの被曝があると言われています。0.04 ミリシーベルトに相当します。一方、胸部 X 線撮影は 0.2 ミリシーベルトですので、シカゴへの往復の3回よりに満たない分の被曝となります。胃透視検査では1分間に10ミリシーベルト、 CT では部位によって異なりますが、1から20ミリシーベルト程度と言われています。つまり診断に用いられている線量は身の回りの放射線と同程度で、リスクは少ないと考えられます。ただし、日本人の医療被曝の平均は世界の他の国よりも少し多く、さらなる低減が望まれています。医療と放射線についてまとめます。 放射線は診断・核医学・治療の各分野で広く用いられています。放射線は X 線あるいはレントゲンとも呼ばれ、1995年にレントゲン博士により発見され、博士はその業績で第1回ノーベル物理学賞を受賞しています。放射線診断には胸部 X 線写真で代表される X 線撮影、胃の透視検査のような造影剤を用いた透視検査、 CT スキャンなどがあります。 CT スキャンは1975年に日本で初めて使われてから現在は1万台、年に3000万件が行われ、日常臨床で活躍しています。放射線診断に用いられる X 線は微量で、自然放射線の身の回りにある放射線量と同レベルです。しかし日本の国民的な医療被曝は他国と比べ多く、さらなる軽減の努力が行われています。
今日は医療と放射線について、順天堂大学放射線診断学教授青木茂樹さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。